どうも支部長です。ものづくりの視点は産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。昨日ですね、とある AI 系のイベントに参加してきました。それが何かというと、ジェンスパークというですね AI のサービスがあるんですけども、それとイベントが東京でやってたんですね。で、そのなんかジェンスパーク使ってる人集まれとか、そういう感じのイベントじゃなくて、なんかこうジェンスパークを使ったことのあるクリエイターとか、使ったことがあるっていうか、まあ使いながらジェンスパークを宣伝しているようなクリエイターさんとか、まあ私もあのジェンスパークさんからですね、案件いただいて SNS で投稿したりとかしてたんで、まあそういう人たちが招待されてこう参加するみたいな、そういうね、限定のジェンスパークイベントみたいなやつがあったんですよ。まあ私もそこにお呼ばれしてですね、そういうイベント行ってきましたと。結構最近 AI 系のイベントそういう感じで多くてね、ありがたい限りなんですけども、なかなかいつも行くような AI 系のイベントとは全然毛色が違って、やっぱね、ツールが変わるとこういう感じでユーザー層も変わるんだなっていうのがすごく勉強になったので、今日はね、そういうお話をしていきたいと思います。それでは早速行きましょう。まずですね、そもそもジェンスパークなんぞという話なんですけども、あんまり私がものづくりの視点の中でジェンスパークについて語ったことないと思うんですよ。でも落ち着き AI ってね、もう一個やってるポッドキャストの方では、まあ、ジェンスパークの話をちらっとしたことがあって、それ何の文脈で話したかっていうと、AI スライド生成ですね、プレゼンテーションを作りましょうみたいな文脈で自動でね、の時にジェンスパーク結構いいですよみたいな話をしたんですよ。なんで、まあ、ジェンスパークっていうのはスライドを作れる AI なんですねっていう認識を持ってる人もいると思うんですけど、まあ、そういうことではなくて、ジェンスパークっていうのは、AI を使うための総合環境みたいなイメージです。だから、そのチャット GPT みたいな感じで、こう入力を入れると答えを返してくれるよみたいなチャット系の使い方も当然できるし、スライドも作ることができるし、画像を作ることができるし、確か動画とかも作れることができるし、デザインもやることができるしみたいな、とにかくAI でできるほとんど全てのことが、まあ、そこでできますよねみたいな。それでウェブアプリの開発もできれば、まあ、普通にスマホアプリとかの開発もできるみたいな、お願いすれば基本的に何でもやってくれるよみたいな、まあ、そういう総合プラットフォームみたいなのがジェンスパークと呼ばれるものです。まあちょっと言い方は悪く言うとラッパーってよく言われるんですけど、結局ジェンスパークというね、モデルがあるわけじゃないです。クロードとかチャット GPT みたいな感じで、そういうモデルがあるわけじゃなくて、チャット GPT とか、クロードとかですね、ジェミニとか、まあそういうものが裏で動いていて、まあ、その表の部分でいろいろとですね、こう振り分けたりとか、まあ、正しく AI が動くような仕組みが作られていて、まあその AI のサービスとしてですね、非常に使いやすく作ってあるプラットフォームみたいな、まあそういうイメージで持ってもらえればいいかなと思いますね。まあ中でこうエージェント的にいろんなモデルが動いていて、まあそれがいろんな組み合わせでそのプラットフォームなりの価値を出していると。同じようなサービスで言うと、マナスというですね、サービスがあるんですけど、まあこれも非常に過去をしてはいたんですけど、最近あんまりさ、マナスメタに買収されてから、いけてないというわけじゃないんだけど、あんまり話題に上がらないし、僕自身もね、そんなに使うわけじゃないですよね。1年課金するっていう風に課金しちゃったから、使わざるを得ないんですけど。まあその、マナスとジェンスパークって結構できることがかなり似通っているので、まあライバルのそのサービスだよって言ってもいいと思います。競合サービスですね。だから、マナス使ってる人は、大体マナスっぽい感じのことをできるよって言えば、なんとなくパッと、わかるとは思うんですけど、まあ、とにかくジェンスパークというですね。で、このジェンスパークはですね、ジェンスパーク 6.0 という、新しいバージョンをリリースしたんですよ。まあ、それのお祝いパーティーみたいなのに呼んでもらったんですけど、まあ、だからといってなんか、多分4とか5とかがあるわけじゃないらしいんですけど、まあ、6といってね、いきなりこう出てきたんですけど、まあ、いろんなね、まあ、AI エージェントライクな、サービスが出てきて、自律的にいろんなことをしてくれるよとか、よりカスタム性が高くなったみたいな、まあ、そういう風に進化したんですよね。あと、まあ、これ別にその、6で追加されたものじゃないですけど、ジェンスパーククローっていうサービスがあって、オープンクローっていうね、ラズパイとか、その自分のパソコンの中で自律的に24時間動かす AI エージェントがあるんだけど、まあ、それをジェンスパーク上で安全に動かせますよっていうサービスがあったりとか、まあ、とにかくジェンスパークっていろんなことができるわけですよ。で、私は SNS では、デザインですね。ジェンスパークデザインっていう新しいサービスが出たから、まあ、それを使わせてもらって、おもちゃの旋盤のホームページの叩き台作りましたよみたいなのを SNS で投稿させてもらったりとかしたんですけども、 まあ、とにかくジェンスパークってそのジェンスパークの中だけであらゆることができるというツールになってます。ジェンスパークでしかできないことっていうのはまあ僕の視点から言うとないですね、正直ないんですけど、そのジェンスパークだけであらゆるあのことができるようになってるっていうのがやっぱ一つの特徴かなと思いますね。でそれの価値って一体どういうことなのかというお話をちょっとここからさせていただきたいと思います。でそのねやっぱ一つのところにまとまってるっていう価値何かというとですね、まあ、圧倒的に使いやすいということなんですよ。で使いやすいっていうのは、まあ、いろんな文脈があるんですけど、私がここで言う使いやすいは誰でも使うことができるという話ですね。だからねこう私だったら、まあ、正直ジェンスパーク使わずとも、クロードコードとかコーデックスとかをですね、まあ、動かしてあげればまあ大体できるよねっていう感じであると思うんですけど、なかなかそこまで環境を作れたりとかそのいろんなツールをじゃあ使いこなしてスキル入れて、MPCP つないでみたいなことって、まあ、そうそうなかなかねこうあの誰でもできるわけではないと。なんだけどそういうそのエージェントライクに AI を使いこなすことってやっぱやった方がいいというか、やってあれ自分の生活変わるよねとかめっちゃ便利になるよねってことが振れ幅として大きいんですよね。まあそれで私もねこういう使い方いいよねとか、いやクロードコードいいよねってずっと押し続けているわけですけども、そのねやっぱ一歩踏み出すこのハードルってやっぱ高いんですよ。いきなりこうターミナルみたいなところにこうインストール、まあ今そんな感じじゃないんだけどね、インストールしなきゃいけないとか、なんかこういろいろ設定しなきゃいけないとか、なんか変なソフトウェア入れさせられそうになってるみたいなね。例えばクロードコードとかだと最初に Git 入れなきゃいけないんだけど、え Git 何 Git 何みたいな感じになる、とりあえず入れちゃえっていう話なんだけど、なんか最初知らずにこうやってるとさ何これっていう風になるんですよみんなね。だからまあそういうハードルがあってなかなかこう AI のツールとかって使いこなすの難しいんですけど、ジェンスパークって本当アカウント作ればそこでもう使えるし、スマホのアプリもあるから基本的にそのあのアプリケーションに統合されてるんですよね。だからスマホのアプリを使う感覚であらゆる AI のサービス、エージェントもそうだし、こうデザインもそうだし、画像生成もそうだし、動画生成もそうだし、全部そこで使えるっていうのがやっぱ一つの特徴かなと思います。それによってやっぱ使うハードルが下がってるんで、エンジニアって言われるそのいわゆる開発をするようなね、この私のような人間でなくてもクリエイターと呼ばれるAI を本当にツールとして使います。技術じゃなくてもツールとして使ってあらゆる表現をしたりとか、自分の動画を作ったりとか、自分のクリエイティブに生かすみたいな、そういうクリエイター層が非常に使いやすくなってるんですよね。だからまあいろんなクリエイターの方が自分のそのクリエイティブのを作り上げるときにこのサポートとして使うとか、まあ、その中で使うツールを作るみたいなところにやっぱジェンスパークってすごく使われているんですね。なので、まあ、今回のイベントもですね、ほとんどクリエイターでした。だからエンジニアいなかったのよ。だから冒頭に言ったんですけど全然雰囲気違うなっていう感じで、私も受付した時にさあクリエイターなんていう名前お名前のクリエイターさんでしょうかみたいな。だから基本クリエイターとして呼ばれてるんですよ。初めて言われたんだけど、ね、あはいクリエイターの支部長でございますみたいな感じで言ったんですけど、なんで本当にねなんだろうな言い方悪いよ、言い方悪く言いますよ、あえてジメジメしてなかったですね。エンジニアのテックな集まりってね、いいんだよ。俺は好きだよ。俺は好きだし、俺も同じ穴のムジラであるんだけど、ちょっとジメジメしてんだよな。雰囲気がなんか。まあ、すごいこう、技術オタクみたいな人たちがこう、ぐっと集まってですね。ああ、この技術面白いよね。技術面白いよね。みたいな。で、こうね、ワイワイワイワイと。基本的には、おじさんたちというか、男性しかいないみたいな。そういう結構もう服装とかあんま気にしないような人たちが集まる、まあすごく極端に言うとオタク集団ね、技術オタク集団みたいな集まりが結構エンジニアの AI の集まりだったりするんですよ。だからちょっとなんかね、表現的に言えば粘り気があるというか湿度が高いというかですね、まあ、そういう空間になりがちというかね、まあ、別に物理的じゃないよ、雰囲気としてね。なんですけどなんかね、すごくこのジェンスパークのイベントはキラキラしてましたね。もうなんかベンチャー感というか。で、何が一番そう思ったかって言ったら、やっぱ女性が多い。若い女性が圧倒的に多いですね。クリエイターさんなんで、まあ、基本的にはさ、ショート動画を作っていたりとか、多分そういうこと、なんかインスタグラムで発信したりとか、わかんないよ。実際聞いてないからわかんないけど、そういう感じの女の子たち、すごい、こう、 おしゃれな格好をした女の子たちがめっちゃ多いんですよ、その空間にね。あと男の人も非常にあの若くてシュッとしてて、でこう身なりにすごく気を使ってて、なんかファッション的にもおしゃれだし、なんかブランドものの何かを身につけてたり、なんかシュプリームって書いてあったりね、あのロゴだけ俺は価値がわからないんだけどさ、シュプリームって書いてあるだけでめっちゃ高い T シャツあるじゃない、あれあーシュプリームだみたいな、初めて見た、でも東京結構これ着てる人多いよなみたいな感じで思ったりとか、とにかくおしゃれ空間だったんですね。だからそれが何を示唆するかというとですね、そういうもうクリエイター層、だから AI の技術云々じゃなくて、とにかくツールとして使い倒したいみたいな人たちが、やっぱジェンスパークという窓口を使いながら AI を使い倒しているということなんですよね。で、やはり使いやすいです。そのすごくジェンスパークのサービス自体は洗練されてて、まあ、UI、UX はすごくいいんだよね、やっぱね。まさにね、こう、ジェンスパークのユーザー層が集まっているような、まあ、そういうイベントだったので、なんかね、そうだから全然私がいつも行くようなイベントとは全然違うし、 AI 界隈の人ほぼいなかったですね。基本的には多分戦場が X とかじゃなくてインスタとか TikTok の人たちがこう集まっているんだろうなみたいな、まあそのそれも古いかもしれないけど、その考えもまあいろんなところであの活動されてるクリエイターさんがこういっぱい集まってるなっていう感じで、まあそういう感じのイベントやっぱ今まであんまり行ったことなかったからね、すごい新鮮な気持ちでしたね。でね、まあ、とにかく豪華だったね。いや、こんなに、まあ、ちょっと言い方あれですけど、金使うんかというぐらいですね、大盤振る舞いでしては、もうね、こう、まあ、まず場所もすごく良かったし、その場所も広いし、入ったらですね、もうなんかテレビカメラみたいなやつがバーって並んでて、もう専用の PA さんみたいなやつが、人たちが8人ぐらいでさ、で、ステージもバーってでかくて、で、なんか真ん中にさ、料理が置いてあって、オードブルというのかな、あのなんか食べ放題みたいな感じでね置いてあって、でそれをこう自由に食べれてみたいな、でお酒も飲み放題だしみたいなね、そういう空間でなんかその社長さんが来てですね、あのジェンスパークの CEO が来て、まあ、英語で話していてみたいな、ただ英語で話しても分かんないんだけど、同時通訳を聞けるデバイスを一人一人に渡されてて、それを耳につければその社長の喋ってる内容が同時通訳されてですね、耳元にこう飛んでくるみたいな、そういうデバイスもちゃんと用意されてたんですよ。いやすごいなと思いましたし、やっぱね、まあ広告宣伝費に相当お金をかけてるなっていうのはあのひしひし伝わってきました。てか YouTube 見てもジェンスパークの CM とか結構やっぱ流れるんですよね。しかも有名なあの芸能人がこうジェンスパーク使ってこうなりましたよみたいな宣伝してて、でこのイベントの中でもあのアイドルのね村上信五さんが多分ジェンスパークの CM とかめっちゃやってるんですよね。でその村上さんからのなんかビデオメッセージみたいなやつがオリジナルのやつが流れたりして、やっぱりすごいやっぱ広告宣伝費とかそういうイベントにお金かけてるなっていうのがひしひしと伝わってきましたね。でまあそこにお金かける理由も結構、まあ、客観的に見ると分かるのが、あのね最近そのオープン AI のデスクトップアプリとか、あのアンソロピックのねクロードのデスクトップアプリも相当あの使いやすくなってきてるんですよ。何が起こってるかっていうと、だんだんその大元のねオープン AI とかアンソロピックのオフィシャルのアプリがそういう統合アプリね、ジェンスパークとかそういう統合アプリにだんだん近づいてきてるっていう動きがやっぱあるわけですよ。まあ、と言ってもね、まあなかなかジェンスパークほど万能にはならないんですよね。そもそもアンソロピックで画像生成やらないし。でもね、クロードってもうスライドを簡単に作れてしまうし、かなりそのプレゼンを生成する能力高いんですよ。もう素の状態でね。まあ、AI 企業あるあるなんですけどね。どっかの企業が頑張って AI を使ったサービス開発しても、まあそれをそのままそのアンソロピックとかオープン AI に取り込まれて、あとあのジェミニとかにね取り込まれて、サービスそのものがもうなんか潰されてしまうみたいなことがよく起こるんですね。まあそういう流れではないにしろ、やっぱそこにちょっと近づきつつあるなっていうのが最近の流れとしてあるから、やっぱジェンスパークはジェンスパークで今のうちにこう認知を広げながら、もうジェンスパークを使ってくれるユーザーっていうのをこうガッと広げなければいけないので、やっぱそこにすごい広告宣伝費というかお金をかけて、まあ、全部っぱしてるんだろうなみたいな、そういうある種の必死さみたいなのもねイベントの中から伝わってきましたね。 AI 界隈でこのサービスを作って戦っていくっていうことの難しさとか過酷さみたいなものを感じましたわ。であのねジェンスパーク とうとうですね最近ハードウェア出したんですよ。それがですね、ちょうど昨日発表されてたのかな、あのセカンドブレインノートと言われるハードウェアで、まあ、いわゆる AI ボイスレコーダーです。カードタイプの AI ボイスレコーダーですね。まあ、結構最近流行ってるような形のやつではあるんですけど、スマホの裏にペタッとね、マグネットでくっつくような。私もね、あのプロードノートとかノッタメモとか最近紹介させていただきましたけど、それと同じタイプのものを、あのジェンスパークも出しましたと。で、それの発表もあってですね、その実機も、その展示会というかそのイベントに置いてあって、あ、ジェンスパークもこれ出したんだみたいな感じで見てたんですけど、まあ、大体2万6000とか2万5000ぐらいのガジェットではあるんですけどなんとですね、このセコンドブレインノートですね、あの全員サービスでその会場にいた全員に配られてましたね。だから私ももらいました。帰り際にですね、お土産でーすとか言って渡してて、あの、あ、なんかお土産もらえるんですね、あらーってもらって、パッて開けたら、あのカードタイプの AI ボイスレコーダーなんか3万円近いやつが入ってて、これお土産なんだみたいな、今日出たやつでしょみたいな感じですね。あの、もらっちゃいました。だから私、プロードノート、プロードピン S、プロードノートプロ、ノッタメモ、あともう一個ですね、ちょっとまだ今記事書いてる途中の AI ボイスレコーダーがあり、6台目いらない、あ、いいちょっと言っちゃいけない。いらないとか言っちゃいけない。6台目のAI ボイスレコーダーをですね、ちょっと手に入れてしまったんですね。もうこんなにレコーダーあって、あーねえと思うんだけど、これはこれでね、面白いなと思って、もうさ、カードタイプの AI ボイスレコーダー、正直、あの、超レッドオーシャンなんですよ。もうみんな出してんの、ハードウェアとしてね。なんですけど、まあみんなどっかで差別化しようっていう感じなんだけど、あの、まあちょっとね、あの、録音の性能は良くて当たり前だから、あんまりその性能に関してはまだ何も、箱開けてすらいないから試してないんだけど、あのね、スマホの裏につく時のその付け方でちょっと差別化してるなっていう感じでしたね。まあそれはまたね、後日なんかこれ使った時に、ね、このラジオの中で紹介しようかなと思うんですけど、こういうデバイス配っちゃうぐらいにめっちゃもうゴリゴリにやってますね。やっぱ広告宣伝を。もうぶっぱですよ、ぶっぱ。でもそれがね、やっぱ AI のこの戦国時代においてですね、めっちゃ大事なことなんだなと。思いましたね。まあ、JSPARK 自体は、まあ、すごくいいサービスですから、皆さんもですね、ぜひとも、まあ、使ってみるといいと思いますし、まあ、すでに AI を結構使ってるよっていう人は、なんか AI 使ってない人に対して何か紹介するときに、結構 JSPARK 紹介するとか、ありだと思いますね。まあ、ちょっとクレジット制なんで少し、ね、難しいんですけど、こう、もっと深いことやりたいよとか、いろんなことを AI でなんかいろいろ今の AI ってできるんでしょ？どうすればいいのって言われた時に、結構ジェンスパークかマナスを紹介するのがいいのかなと思っていて、でマナスがね、ちょっとさっきも言ったけど、なんかパッとしないよね最近ね。だから今だったらやっぱジェンスパークを紹介してあげるといいんじゃないかなと思いますね。別に今日 PR 案件でも何でもないんでね、あれなんですけども、まあまあね、ジェンスパーク、まあ、略してジェンスパなんて言いますけど、ジェンスパもね、触ってみるといいと思います。無料でもそこそこ結構動きますんで、興味がある方ですね。まあ私の放送見て聞いてて、AI 触ってないよっていう人ほとんどいないとは思うんですけど、まあ、JSPARK 触ったことないよっていう人はですね、ちょっとアカウント登録して、まあ無料のクレジットもらえますから、まあその分でね、やってみるといいんじゃないかなと思います。ということで、そういうイベントに参加してきたというご報告でございました。ここからコメント返しです。シャープ762、分割キーボードの真ん中に何を置くかにいただいたコメントです。キングダムさん、ありがとうございます。今日も落ち着き AI 速報会面白かったです。ありがとうございます。こちらに落ち着き AI のコメントいただきましてありがとうございます。あっという間に2時間、ね、ボイシー聞く時間が減ってしまいますねと。最近そうなんですよね。もう深掘り会も速報会も両方2時間超えでさ、カネリンとの収録5時間ぐらいなんですね、月曜日ね。10時から始めて、夜中の3時ぐらいまで喋ってるから、もう、生活に支障が出るからね、もうちょっと短くしたいんですよ、本当はね。だけど、こう、喋っちゃうと。短くしたいけど、長くなっちゃうっていうのは、まあまあ、収録としては成功してるかなと思いますね。ぜひともですね、今後もね、ちょっと2時間回みたいなやつがボンボン出てくると思うんですけど、お耳を拝借させていただければなと思います。ありがとうございます。分割キーボードも見れました。あ、そうそう、落ち着き合いの方でね、分割キーボードちょっと映しましたけど、カネリンさんの編集力努力で見る方はタイムラグ感じずに楽しめましたということで、あ、そうなんですね。私もまだ聞いてないんでね、ちょっと聞いてみよう。アフロはボイシー生放送祭りで発生したもので、我々支部長リスペクト組は緑アフロにした次第です。今アフロにしている人は祭りの余韻的な感じですということで、ありがとうございます。なんとそういう そういうものが自然発生してたわけですね。 ありがたい限りですよ。ああ、そういえばなんかボイシー生放送祭りやってたな。本当はボイシーのイベントね、絡めるといいなと思ったんですけど、ちょっと忙しくてそれどころではなくて。ね、今年の1月に、2月ぐらいか。まあちょっとね、コラボラッシュみたいなやってたけど、最近ね、あんまボイシー系の人たちと絡んだりとか、そもそもボイシーのね、この配信を聞くっていうことができてないので、ちょっとボイシーパーソナリティとしての自覚をもっと持たなきゃいけないですね。ということで、ありがとうございます。キングさんまだね、アフロなんで、しばらく余韻に浸っていただければなと思います。ありがとうございます。続きまして、ニューブルさん、ありがとうございます。分割キーボードの間には分割キーボードでしょう。マナーとしては外側から使うらしいですね。ありがとうございます。なるほど。そのテーブルマナーみたいなやつがあるんですね。そうですね。分割キーボードの間に分割キーボードを置いたらですね、その分割キーボードの間にまた分割キーボードを置きたくなりますよね。ということで、永遠にマトリオシカ分割キーボードができるじゃないですか。どんどんどんどん行くほど小さくなるみたいな。まあ、最終的には分割とは何なのかみたいな哲学的な話になりそうですね。いや、いいですね。分割キーボードの間に分割キーボードを置いてたら、でも置けるよな。実際、まあ置こうと思えば置けますね。なんか右手と左手、なんか別に2個キーボードをつなぐこともできるから、右手はこの分割キーボードで、左手はこの分割キーボードでみたいな、ちょっとレイヤー分けをちゃんとね、片手の方で成り立つようにしておけば、なんかできそうだなと思いましたね。そういうなんか分割キーボード二刀流みたいなやつも、なんかいいかもしれないなと思いました。ということで、ありがとうございます。続きまして、YTR さん、さよしさん、ありがとうございます。分割キーボードの真ん中に置くもの、夢と希望でしょ。それとも愛する奥様の画像とか 3D プリンターのフィギュアとかということでありがとうございます。あ、そういうなんか飾る系いいかもしれないですね。子供、家族の写真を真ん中に置くみたいな。分割キーボードを使っていて真ん中に家族の写真を置いてる人いたらちょっとあれだよね、エモいよね。あ、そこに置くんだみたいな。だから中心にね、家族のこの写真を置きながら仕事頑張ってるお父さんみたいな、まあ、だいぶ異質ではあるんですけど、やっぱね、愛と希望いいですね。そこに置いときましょう。ありがとうございます。あと夢ですね。続きまして、兄さんさん、ありがとうございます。卓上加湿器や卓上扇風機、水分補給用のタンブラーとかどうでしょう。あと気分を上げるための推しグッズとか、渋城さんならミニカーとかということでありがとうございます。あ、そうですね。推しグッズ。まあ、さっき言ったね、家族の話と一緒ですね。とか、あー、タンブラーいいかもしれないですね。あと加湿器とか、全然扇風機とか考えてなかった。この夏そうね、暑いね。最近めっちゃ暑いじゃない。でさ、やっぱ、エアコンつけててもさ、暑かったりするから、分割キーボード、真ん中に卓上扇風機、こっちに風。あ、それは、夏の配置として一番いいかもしれない。あ、全然卓上扇風機は、頭になかったな。ちょっとそれいいね。新しい。俺、暑がりですし、すごい汗っかきだから、すごいいいかなと思いました。ちょっとね、それもやってみたいと思いますし、タンブラーと、あとあれだよね、ちょっとストローとかさ、こう置いて、いつでもこう、ピュッチュッてこう、口チュッてやったらすぐ飲めるようにするとかね。そういう真ん中の使い方もいいかもしれないですね。そういうなんかこう、自分の体に対して作用するものを真ん中に置くっていうのはありだなと思いました。これ新視点ですね。ありがとうございます。というわけで今回はここまでとさせていただきます。私は渋町技術研究所という技術ブログも運営してます。また X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますのでよろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ毎週火曜日金曜日週2で配信中です。よろしくお願いいたします。また面白いニクスラボというリスナー受けコミュニティも運営しております。ルームというサービスを使ってやっておりますけども、まあ、ルーム登録していただけるとですね、その中に、まあ、記事がありまして、そこにディスコードのコミュニティへのリンクあってありますから、そこでなんか皆さん、こう、みんなで交流しましょうみたいなことをやっております。なんでぜひともね、このルームと、あとディスコードのコミュニティ両方とも、面白いニクスラボ入っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。またですね、ボイシーの方ではプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信でしないような突っ込んだ話、毎週水曜日、金曜日、週2で配信しております。月額500円となっております。私のこと応援していただけるよという方はですね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そのお金が私のものづくり費用に充てられます。今ね、もう 3D プリンターフル稼働で、おもちゃの旋盤6台作ってます。今週金曜日ですね、岐阜でワクワク夏休みインテクノブラザーという子供向けのワークショップがあるんですけども、おもちゃの旋盤の組み立て体験ですね。まあ、そのためのちょっと今、ものづくりをしておりましてですね、量産体制で量産しております。めっちゃ大変です。ただ、今 3D プリンター2台あるから、ああ、だいぶ楽ですね。それでもね。ちょっと失敗したりもしましたけど、まあ、調整しながらですね、ちょっと組み立ててる最中でございます。はい、そんな感じで、ぜひぜひ、そういうものづくりのお金にも当てますので、プレミアムリスナー入っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。ではでは。